まあ、しかしウルトラマンや仮面ライダーがそうであったように、正義の味方には必ず敵がいて、その敵と戦います。今は分かりません、私の時代のウルトラマンの敵は怪獣や宇宙人、仮面ライダーの敵は世界征服を企む謎の国際的秘密組織ショッカーでした。では聖書における正義の味方の敵は何か。それは人間です。いや、正確に言うならば神を神としない人間の罪です。先ほど神が預言者エレミヤに託された言葉を聞きましたが、彼の前に立ちはだかったのは、聞け、主なる神はこう言われると言って語り始めても、その言葉を聞かない人たちであり、聞いたとしても語るエレミヤのことをあざける人々であり、批判し迫害する人たちでありました。それはつまり神を拒否する人たちであり、神にとっての敵に他ならない。その敵を前にしてエレミヤは悩みました。苦しみました。嘆きもしました。しかし、聞け、主なる神はこう言われると言って語り続けた。預言者として立ち続けた。正義の味方としてあり続けたのです。エレミヤだけではありません。エレミヤのずっと前の時代から、エレミヤのずっと後の時代にも、神は預言者を立て、ご自分の正義を言葉を通して示し続けられたのです。そして神による正義はついに人の姿をとってこの世に表された。神はご自分の正義をこの世、この世界に生きるすべての人に示すために、一人子イエス様を使わされたのです。イエス様の語られること、教えられること、そしてやること、なすこと、そのすべては人の思いをはるかに超えた神の支配のもとにあり、神の正義が明確に示されたと言っていいでしょう。ですからイエス様の言葉を聞き、立ち振る舞いを見た人たちはとても驚いたのです。先ほど朗読されましたマルコによる福音書に、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからであると。このことからイエス様の言動が人々を驚かせ、また動揺させた。いかにイエス様の言動が、言葉や行いというものが人々を驚かせたのか、動揺させたのかということがここに明白です。あの男は気が変になっているというのは世間の人たちの評判です。世間の人たちがそのようなイエス様の立ち振る舞いを見て、聞いて、知って、そしてあの男は気が変になっているんだと、こんな噂が立ち始めた。なぜそのような評判が立ったのか。それは先に書かれていること、その先に書かれていることかすると、イエス様が悪霊に取り憑かれた人から悪霊を追い出したという、この一件でありましょう。重い皮膚病やチューブを患った人、手の苗た人など、イエス様は町や村をあちこち巡り歩きながら、たくさんの病気患いに苦しむ人たちを癒されました。そういう人たちがたくさんいた。どの病気患いも誰にも癒すことはできない、絶対に治らないし治せない、人々からそう思われていたわけですが、イエス様はその一人一人を癒されたのです。それだけでも驚きなわけですが、イエス様は悪霊に取り憑かれた人から悪霊を追い出すということをなさった。悪霊というのは人間の生活の中にいろいろな災いをなす霊的な存在として当時の人々に信じられており、精神的、生理的疾患などは全て悪霊によるものとされ恐れられていました、当時の人たち。イエス様はその悪霊に取り憑かれている人の悪霊に向かって、この人から出ていけと叱りつけて悪霊を追い出した。 そのようなことを人々はどう思ったのか。イエスという人もおかしい、ちょっとどっかおかしいんじゃないか。そんなことが評判になると、イエス様の身内の人たちも放ってはおけないと思ったのでしょう。イエス様を取り押さえに来た。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、この男はベルゼブルに取り憑かれているとか、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているとこう言ったというのです。この律法学者たちにとって、イエス様の言動、立ち振る舞いは何もかも気に入らなかった。あなたの罪は許されたと言って、病気患いを癒される、それは神を冒涜しているんだ。日常の仕事、日常の生活から離れて神に礼拝を捧げる特別な日として律法で定められている安息日であるにもかかわらず、平気で病気患いの人を癒される、それは律法違反だ、律法に反している。そういう一つの一つのことは、この律法学者たちにとってとても許しがたいことだった。いや、許せないことだったんです。ですから、この男はベルゼブルに取り憑かれているとか、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているという、その言葉には、律法学者たちのイエス様に対する対立姿勢というものが鮮明なのです。鮮明にそこに現れているのです。ベルゼブルとはサタン、悪魔のことでありますから、律法学者たちはイエス様を神と対立するサタンとこう見なしていたのでしょう。さて、イエス様はどうされたか。ご自分のことをサタンと見なすその者たちをご自分のもとに呼び寄せ、そして例えを語るのです。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない、家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。ここまででイエス様が言わんとしていることは、悪霊に取り憑かれた男から悪霊を追い出した、そのことをした、私はサタンでもなければ悪霊の頭でもないということです。もし私がサタンで悪霊の頭でその力でもって悪霊を追い出したというならば、私も悪霊と一緒に追い出され滅ぼされているはずだ。イエス様はこう言うのです。だから私はサタンではないということをここに明確にしている。そして、まず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだとこう言われるのです。ここで強い人を縛り上げるとこう言われているのは、つまりサタンを縛り上げるということです。サタンを追い出すにはまずサタンを縛り上げなければ追い出すことはできないでしょ、当然じゃないですかということです。そうしなければその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだとイエス様はさらに例えて言うのです。ここで家財道具と言われているのは、サタンの元にあるもの、つまりサタンに囚われている人たちのことです。サタンに苦しめられている人たちです。そのような人たちをサタンから奪い取るということは、サタンの元から解放するということでしょう。サタン、悪魔の支配のもとに囚われ苦しめられている人たちを解放し、自由の身へと導くということです。悪霊に取り憑かれた男から悪霊を追い出すということはそういうことなんだ。だから私はベルゼブルではない、悪霊の頭でもないとイエス様は言われるのです。では悪霊に取り憑かれた男から悪霊を追い出すという驚くべきことをなさったイエス様とは何者なのか。 答えは明白です。サタン、悪魔の支配のもとに囚われ苦しめられている人たちを解放し自由の身とする、つまり救いへと導くという、人間には到底できない創造主なる神であり全知全能である唯一なる誠の神のみが持つ力によらなければ絶対できないこと、そのことがおできになる、つまり神による正義を人々に示すことができる正義の味方なのです。イエス様は常に正義の味方としてそのご生涯の日々を歩まれ続けたと言っていいでしょう。しかしそのお姿に力強く勇ましく悪と戦うようなかっこよさは全くありません。ただひたすらに敵と向き合う、つまり人間の罪と向き合い神の正義を示し続けた。あざけられ批判され迫害を受けても決してひるむことなく神の正義を明かしし続けた、正義の味方であり続けた、それがイエス様です。そのお方が十字架へと向かわれた、いや十字架へと向かわざるを得なかったのは言うまでもありません。敵のゆえです。人間の罪のゆえです。神の正義ではない人間の思い、思想、価値観、経験といったものに基づいた善悪の判断により頼みつつ生きようとする、その罪のゆえにイエス様は十字架へと向かわれた。そして罪に捕らえられ縛られ続けている全ての人間の罪に対する神の裁きをただ一人身代わりとなって受けてくださった、それがイエス様の十字架です。イエス様によってこの私の罪は許された。イエス様は罪にとらわれ縛られ続けているこの世この世界の全ての人間をその呪縛から解放し救いへと導いてくださる力強い正義の味方なのです。祈ります。